創世記の福音第33回、神が共にいる人という主題で、創世記の第39章です。創世記は37章からヨセフ物語が始まったんですけれども、38章で一旦中断した後、いよいよ39章から最後の50章まで、ヨセフ物語になります。ヨセフ物語というのは、一行で要約するとですね、エジプトに奴隷として売られたヨセフは、やがて宰相に。後に移住した当初、70人のユダヤ人が約400年後には、200万人を超える大民族となる。この神の壮大な御業のキーパーソンになった人がヨセフであるということができると思うんですね。すぐ思い浮かべるのは、今から16年前に、アメリカでオバマ大統領が就任した時のことなんです。黒人の人でも大統領になれる。本当にこれはアメリカンドリームだなというふうに思わされたんですけど、私はちょっと心配だったんです。というのは、オバマさんの正式な名前は、バラク・フセイン・オバマだったんですよ。バラクというとですね、聖書の中で悪い王様なんです。で、フセインというとですね、アメリカと戦争した、そのバラク・フセイン・オバマさん、アメリカどうなるんだろうと、ちょっと心配したんですけども、でも彼の2期8年間の仕事は素晴らしかったですね。その年にはノーベル平和賞までいただいて、非常に印象的な出来事だったんですけども、ヨセフの場合は単に宰相になっただけじゃないんです。イスラエル民族がそこで出来上がっていくという、そういう大きな役割を果たしたキーパーソンだということなんですね。今日は39章ですので、総理大臣になる直前までの出来事が記されています。まずエジプトにヨセフが売られたことなんですけれども、37章で見ました。兄たちの妬みを買って、エジプトに行く商人に売られたわけですよ。どんな思いしただろうなと想像力をかきたてられるんですけれども、聖書の中にはヨセフの思いというのは全く書かれていないんですよね。でもきっとお兄さんたちの虐待、裏切り、そして今奴隷に売られていくわけでしょ。だからもう本当に恨みと復讐の念に駆られて、何度も何度も逃亡を企てたはずです。だいたいイスラエルからエジプトというと600キロぐらいですから、その間いくらでも逃げようと思えば逃げる機会があったはずなんですけどもね、ヨセフとしては本当にこれは辛い旅だったと思うんです。何度も逃亡に失敗してですね、連れ戻されて、その度にいろんな折檻も受けたりしたと思いますよ。いろいろなことがある中で彼はつらつらと考えたんじゃないでしょうか。ことの発端は、神様に夢を見せられたことなんです。まあお父さんの寵愛を受けたということ、これは妬みを語ったんですけども、あの夢、2回夢を語ったわけです。あれが引き金になったわけですね。でも、夢を見せたのは神様ですよ。しかも2回も見せてるわけです。彼としては語らざるを得なかった。ことの始まりは神様です。ということは、神様が始めたんだから神様が完成するんじゃないか。彼の気持ちはだんだんそのようになっていったんじゃないでしょうか。そして考えてみますと、ひいおじいちゃんのアブラハムもおじいちゃんのイサクもエジプトに行ってるんですよね。じゃあお父さんのヤコブはどうだったでしょうか。ヤコブも北の波乱に逃げているんです。ただ自分は奴隷として今連れられていくわけですけども、でもひいおじいちゃんもおじいちゃんもお父さんも祝福されている。これは何だろう。そういう思いにだんだん変えられていったんじゃないだろうかと思われるんですね。そしてこの39章というのはずっと読んでみますと、主が共におられたという表現が何度も出てくるんです。39章だけでもだいたい7、8回出てくるんですよ。はっきり書かれているのは3回なんですね。で、例えば2節と3節見てみると、もうこのところだけですごいんですよ。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人、エジプト人の家におった。その主人は、主が彼と共におられることと、 主が彼の手のすることを全て栄えさせられるのを見た。3回も4回も出てくるわけです。いろんなことが起きるたびに、ヨセフ自身が、どうしてこんなにうまくいくんだいって聞かれたら、主が共におられるからです。というふうに、そういう表現で証ししたんでしょうね。だから、自衛長のポテパルも、主が共におられるというのは、こういうことなんだ、ということをですね、目撃していったということがあるはずなんですね。このようにして、主が共におられたということが、キーワードになっているわけです。ところがその後で、6節後半からですね、この自衛長ポテパルの奥さんから誘惑を受けるわけです。しかしご主人を裏切るような真似はできませんと言って、ヨセフは絶対に乗りませんでした。逃げようとしたらですね、その上着をつかまれてしまったんですね。この上着を持って奥さんが私をむしろかどわかそうとしたと、冤罪を彼にかけさせるわけです。それでヨセフは投獄されるわけです。でもその投獄された時にもですね、こんな風に21節書かれています。主はヨセフと共におられて、彼に慈しみを垂れ、獄屋版の恵みを受けさせられたとあります。獄屋に行っても主が共におられる、彼はこのことを証しし続けたんですね。そしてさらに22節からこのように言っています。獄屋版は獄屋におるすべての囚人をヨセフの手に委ねたので、彼はそこでするすべてのことを行った。獄屋版は彼の手に委ねたことは一切顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。このようにして39章は、主はヨセフと共におられたということが繰り返し繰り返し語られている章なんですね。でこの後どうなるのか、それはこれから50章までに追ってみますけど、概観してみますとね、彼がまず奴隷に売られたのは17歳の時だったとあります。やがてパロの前に立った時に30歳だったということが41章に書かれているんです。ということはその期間に13年が過ぎているわけです。そしてしかも牢屋の中にいたのは2年間だったということが41章の冒頭からわかるわけなんですね。そうすると11年間自衛長ポティファルに仕えて、その後2年間投獄されて、そして30歳でパロの前に立つわけです。でこの時にヨセフは宰相に取り立てられて、7年間の豊作と7年間の飢饉があるということを言ったらですね、じゃあお前が宰相になってそれを管理しなさいというふうに言われるわけです。そうしてみますと、大体ね、38歳の頃に兄たちと再会しているようです。そしておそらく40歳頃にお父さんとの再会が、というふうな、そういう出来事がこれから起きるわけなんですけれども、今日はこの総理大臣になる直前までの出来事の中に繰り返されている神が共にいるということはどういうことなのか、このキーワードをご一緒に考えてみたいと思うんですね。イエス様はいろんなお話をされるときによく例えを使いました。空の鳥を見なさい、まかずからず、しかし天の父は彼らを養っていてください。この空の鳥に学べというふうな例えを使ったこともありますので、私はそうか、鳥か、鳥なら任しておいてほしいということですね。私も鳥から学んだことがすごくあるんですよ。実は今買っているのは8話目の文鳥なんですけれども、最初の文鳥を買ったのは今から30年ほど前なんです。黒松にいた頃なんですけれどもね。で私の妹が昔文鳥を買っていたのを思い出して、私もペットが欲しいな、じゃあ文鳥だろうということでペット屋さんに行ったんです。で文鳥を見ました。いっぱいいましたよ。でもね、中の1羽の頭がハゲてたんです。これはなんだ、いじめられてるんだと思いました。それですぐお店の人を呼んでですね、これいじめられてるんでしょうって言ったら、そうなんです、この子だけいじめられるんです、いいんですね。みんなから頭をつつかれてヨセフみたいですね、いじめられてるわけです。それを見た時に私はね、じゃあそのいじめてる強い文鳥をくださいとは言えなかったんです。このいじめられている文鳥をくださいって言ったんです。そしたらお店の人が感激しちゃって、わかりました、じゃあ500円引きますということでですね、3500円で買ってきたんです。だから本当にいい買い物したなと思って来たんです。それが火曜日だったんです。 金曜日にそのお店の新聞広告が入りました。文鳥一律1000円あのいじめていた文鳥がみんな1000円で売られてるんですよ。いやいやいや、なんであの3500円で買ったの、どうだったの。でもね、その時私は損したとは思わなかったんです。というのは聖書の中にあるじゃないですか。私たちはイエス様の命という高価な値を持って買い取られた。この贖うというのは買うという言葉ですから、私たちはそのようにして高価な値を持って贖われたということが思い出されて、全然損した気がしなかったんです。ただいじめられていたので手乗りにならないんですよ。私はひたすら毎日餌をやり、水、葉っぱを取り替え、カゴの清掃をしました。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、乗らないんですよ。心を開かないんです。ようやく1年経ってある日指に乗ったんです。それからはね、手乗りになりました。その間ひたすら私は奉仕したわけです。その後奉仕したら私を信頼してくれたんです。信じてくれたんです。それからはもうね、まとわりつくんですよ。最初の鳥は7年ほど行きました。でもその後いろいろ買ってですね、病気になったり、それから事故になったりしてですね、教会学校の子供たちが遊んでたらドアに挟まったとかね、いろんな事故があったりしてね。でもね、その後の文鳥はほとんどが私が1ヶ月奉仕すると手乗りになるということが分かりました。だから1ヶ月我慢すればいいんだということがね、分かったんですが、ただね、1話だけ例外があります。今の8話目、これは最初から手に乗りました。そういう例外もあるんですね。だからみんな同じ顔してるんですね。それぞれに個性があるんですよ。いろんな違いっていうのがこんなちっちゃい命にもあるんだな。でもこの信頼される、信じるっていうことはとっても嬉しいことですね。さて、2話か3話目から私は買うときにね、買い方を変えました。何羽か飛んでいるところを見てですね、うちに行きたいですかって呼びかけるんです。でその時にチュンと答えたものを買うことに変えたんです。求めた子を買うというふうにしました。その後いじめられたものはいなかったので、チュンと返事した子がちゃんとうちに来るようになったという、ね、ことがあるんですけどね。求めることが大切ですよ。やっぱり求めると救われるということがありますね。そして2番目にあるのはやっぱり信じる、信頼するということだと思うんです。それで30年間で8話買ったわけなんですけれども、全てに共通していることがあります。それは主人と共にいることを何よりも喜ぶということです。本当に飼い主にまとわりつくんですね。これがたまんないです。可愛いですよね。だから共にいることを喜ぶ。でもね、飼い主はいつも共にいるんです。文鳥が変わっていくんです。変えられていくんですね。求めるものが信じるものになって、信頼するようになって、共にいることを喜ぶ。これはまさしくヨセフがそうだったんじゃないでしょうか。神様助けてと呼んだはずですね。そして神様が共にいるということをだんだん確信として持っていくようになったわけですよ。そして神と共に働くものになって、共にいることを喜ぶようなものになっていく。求める、信じる、共にいることを喜ぶ、これが神が共にいるということの中に含まれている3つの大切なことじゃないでしょうか。求める、信じる、喜ぶということだと思うんですね。先週の火曜日なんですけれども、ホスピスに毎週火曜日に行く日にしているんですけども、さあ今度はどうやって羽田さんを励まそうかなというふうにいつも思うんですけれども、先週はですね、教会学校の御言葉カードを何枚か持ってきました。子供たちが飴をもらいに来るわけですね。最初は飴をあげてただけなんですけども、飴だけじゃつまんないな。私自身が聖書の言葉、イエス様の言葉によって救われた、そういう思いがあるので、御言葉を伝えようということで、御言葉カードをラミネートしてですね、で子供たちにあげよう。でも最初はね、ショックでしたよ。御言葉カードあるよったら、大丈夫ですって断られてショックだったんですけども、でも最近はね、みんなもらってくれるんです。でただあげるだけはつまんないなと思って、御言葉カードを声を出して読んでくれた子にはもう一個プレゼントっていう、そしたら子供たちからプレゼント欲しいって読んでくれたんですよ。中にはね、覚えてくる子がいたんです。 その子には2個あげることにしているわけなんですけども、まあ、そんなふうなことをね、子供たちにしていますって。最近は教会学校に子供たちがなかなか来なくなったんで、そういうふうにしているんです。とお伝えしたんです。そしたらね、羽田さんはその日はすごく具合が悪くて横たわってたんですけども、なかなか教会学校に子供が来ないのでっていうふうに言ったら、表情がキリッと変わったんです。そしてね、こう言われたんです。千田さん、来るのを待っていてはいけません。救世軍ではね、出かけていったんですという話をですね、すごくね、舌が回らないって言いながらね、一生懸命語ってくださったんです。励ましに行った自分が励まされて帰ってきました。キリッと態度が変わったんですよ。今は病床に横たわっています。でも自分をお風呂に入れてくれる人かな。イエス様のことを私は伝え続けますと。今回もね、はっきりおっしゃってました。主が共におられるんだなということを、羽田さんの上にも見る思いがしました。で、その時に持っていったカードの一つが、今日の修法の右上に転載したんですけれども、そこにね、この言葉が書かれています。恐れないで語り続けなさい。黙っていてはいけない。私があなたと共にいるのだ。使徒行伝の18章9節と10節のイエス様がパウロに語った言葉ですね。この御言葉カードを読んでお祈りして、また来ますということでね、励まされました戻ってきたわけなんですけどもね、神が共にいるというのは力強いんですね。神が共にいる人というのはどういう人でしょうか。物や金や地位や名誉を求めるのではなく、神を求める人です。また神が共にいる人とは、神を信じる人です。信頼して信じる人です。そして三つ目、神が共にいる人とは、神と共にいることを喜ぶ人です。このことをはっきり語っている39章の2節と3節の御言葉を持って結びたいと思います。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。その主人は主が彼と共におられることと、主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見た。感謝してお祈りいたします。天の神様、ヨセフの人生には様々な出来事が起きましたが、主が共におられたゆえに、何が起きても見守られ愛された人生でした。波風の立たないのが祝福なのではなく、何が起きてもあなたが共にいて歩んでくださっていることが大切なことだということを学びました。私たちもヨセフのようにあなたを求め信じ喜びます。あなたの愛のうちに祈りと感謝賛美をもって歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主は誰も愛する、主は強ければ、我弱くとも恐れはあらず、我が主イエス、you 君ですよ。誰を清めて良き働きをなさる。